코너 블라디오.
はい、皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の、ね、ご出演の方々からご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、はい、実は今日は私二次元バージョンですね。
画面から
画面から
画面から出ております。
ペラッと出てますけど、
はいはい、ペラッと出てますけどね、はい、今日はね大阪からね、はい、ビデオ参加ということで、
そうですね、
はいはい、今日ちょっとね事情がありましてね、水戸の方に行けなかったものでね、はい、はい、こういう形になりました。
でもなかなかね便利になりましたね、ビデオでもこうって参加できるんですよね、はい、
ビデオでもこんなことできるんですからね、はい、楽しいですね、
はい、はい、
ということでね、はい、CQWWDX
コンテスト終わりましたね。
終わりました。
終わりました。
あ、終わった。もうね、終わりましたね。終わりましたでしょうかね。
そうですね。
うん、頑張って。まあ、DX ね、はい、1曲だけでもいいんでね、出してみましょうという。
ログ出しましょう。
そうですね。
ログ出しましょう。
ログ出しましょう。
出せましてね、後でね、ログ検索するとね、自分のコールサインがちゃんと出てくるんです、ね。
はい。出てきます。
から順位もちゃんと出てくるし。
はい。はい、
あのブービーとかそんなの出ませんので
、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、
はい、うまくいけば、あの症状が送られてくることもありますので、
そうですね、はい、たくさん点数がいってる方はね、はい、
あの、
はい、
去年はですね、同じ部門で、21メガの CW、はい、JA1 ナンバーワンと、
シングルバンド
で、
からパワーは、
パワーは100ワット超えですから、はい、ハイパワーで、
ハイパワーで、
はい、
なるほどな。
でアシステッド、
ノンアシステッド、ノンアシステッド、だから他何も使わずに手打ちでやって、はい、その点数、
手打ち、手打ちでエレキディですけど、
エレキですけどね、
パソコンでもいいんですけど、
はい。はい、というので、送られてくることもありますんでね、
そうですね、はい、皆さんぜひ
挑戦してみてください。
ね、挑戦してください。
ぜひログを出さないと。
ログ出さないと、ね、はい、まずそれが基本ですんで。
はい、やっぱり自分のコールサインがね、そこに出るってのは嬉しいですよね。
嬉しいですよね。
うん、はい、
はい、ということでね、はい、今日はね、実はね、アンテナということでね、はい、特集したいと思います。以前ね、ビームアンテナということでね、はい、ご紹介しましたけどね、今回ね、ダイポールアンテナ。
基本ですね。
もう基本ですね。こちらの方をね、はい、考えてみたいと思います。ではね、最後までね、お楽しみください。
ハムズラジオ。
はい、ということでね、はい、今日はねシンプルなワイヤーアンテナの代表ですね、はい、このダイポールアンテナについてね考えてみたいと思います。
基本ですよね、このアンテナ
ね。そうですよね、基本です
よね。はい、
今ね、まあダイポールのがね一つの、 ワイヤーアンテナの代表と言いましたけど、ね、はい、ワイヤーアンテナは要するにワイヤーですね、線を引っ張って、いわゆる紙、はい、ね、とかね、から銅線とかね、はい、まあ、鉄でもいいんですけどね、いわゆるプラスチックではダメですから、電気の通る線を引っ張るとかね、はい、ダイポールの他にツェップアンテナといったら、ね、いわゆるロングワイヤーというのが
ありますよね。
で、その中でね、やっぱり比較的作りやすくてね、はい、まあ、調整もしやすい、
そうです ね
基本的なアンテナがこのダイポールアンテナなんですよね。
そうですね、
はい、まあ、主に、ね、HF ですね、短波帯 の、 電波に使うのが多いんですけれども、うん、HF 始めた方は、ね、まず、ね、ダイポールを上げているかなと思いますね、
はい
はい、まあ、一番簡単で、ね、使いやすくて調整しやすいということなんですよ ね、
そうですね、
はい、ダイポールアンテナってどんなんやということは、ね、はい、実は、ね、電波の波長ってありますけども、はい、1波長の半分、2分の1波長の導線ですね、
はいはい、
でその中央から、無線機の方につないで、はい、無線機からの電波を 入れると、はい、いうことなんですよね。でその出力をつなぐポイント、いわゆるあの2分の1波長の導線のど真ん中、ここを、ね、給電点というのですね、
線が出てますか、
線が、ね、
はい、出てますよね、
ちょっと長いな、はいは
い、そうです
こういうなってて、はいはい、
そんな感じですよね。
真ん中にから給電する、電気を送信の電波を送りと、
そうです、
はい、ダイポールアンテナのことは、ね、昔はタブレット、ダブレット、ダブレットか、はい、そういう言い方もしたみたいですね。
なんかそういったことありますよね。
う
ん、
そうです、
ね。
最近は別にならないけど、
ね。どっかのメーカーさんの商品名、
あ、なるほどね。
よくありますね。
あ、そういうことね。
はい、はい、ダイポールアンテナのキットみたいになってて、はい、真ん中の端子と両側の端子とエレメントがキットになって売られてたやつですね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。最近聞かないなと思ったんで、そういうことだったん
ですね。ですね、はい、
あ、なるほどね。
はい。
でまあ、先ほど、ね、皆さんもおっしゃっているように、ね、ダイポールアンテナというのはまず2分の1波長、はい、電波の波長の半分の長さの導線の真ん中に、はい、給電点があると。で、まあ、給電点は、ね、2分の1波長の線まっすぐつないだままで給電点にしても、ね、電波乗りませんので、はい、実はちょん切るんですよね、
あ、真ん中ね、
で真ん中でちょん切って右と左の方に
新線側とアース側をそれぞれつないで
つないでやるという感じですね、はい、まず一番単純なのは普通の同軸線を、ね、そうつなぐ新線を右か導線を左か、まあ、反対でもいいんですけど、ねはい、つなぐということなんですけども、はい、インピダンスをきっちりマッチングさせるといいますかね、そのため、はい、インピダンスだけじゃないな、いろんなことをマッチングさせることで今からバランという、ねはい、まあ、
平行
にする
平行
平行、まあ、平行じゃなくて、まあ、
難しい話になるんですけどね、
まあ、電気的にこう、うん、そういうものをつけるとすごく安定をするということですね、
はい
ですね
はいはい、まあ、どっちにしても2分の1波長の真ん中のところに、はい、電波を入れてやるという形ですよね。
そうですね、はいはい、
で日本の線を、まあ、左右といいますかね、はい、水平に引っ張ることがまず基本なんですけども、ね、いろんな変形の仕方があるらしいですよね、
はい、
で実は直線に張れない場合、例えば2分の1波長、ですね、はい、まあ、例えば14メガヘルツだと20メーターになりますので、はい、その半分の10メーターの長さがいると、
は
い、
で
その10メーターを、まあ、端から端まで伸ばすんですけども、はい、あれ家に当たっちゃったとかになると、
あ、そうですよね、
貼れないんですよ、ここ貼れないと
そ, うはい、でその時に、ね、途中で曲げてもいいというこれが面白いんですよね。
こういうのもありです。
そう、ま、曲げ方がいろいろね、
そうなんです、
水平だったり、はい、垂直方向に曲げたり、はい、水平方向にこう曲げたり、
はい、いろいろありですね、
ありですね、はい
はい、もう現場対応ですよね、
はい
はい、でまあ、どっちにしても給電点を中心に、はい、まあ、左右をつないでやると。
そういうことですね。
でね、今度今先ほどね曲げ入りましたけれども、今度給電点をずっと上の方に伸ばしてやって、はい、V の字の逆さまですね、
はい、うん、こう上げてこう下ろす、
はい、はい
はい、これは実は V の判断逆なんで逆 V アンテナ、
あ、
は
い、そう言いますね、
はい、はい、からインバーテッド V、
こうなって
るね。まあまあ、いわゆるダイポールの変形なんですけども、はい、結構この変形が多いんですよね。
はい、こういう感じですね。こ
ういう感じですね。はい。
実はね、まあ、うちもそうだったんですけど、ね、テレビのアンテナありますよね、
あ、
はいはいはい、ちょっと、ね、上の方に伸ばしましてね、そこの一番てっぺんに給電点を持って、はい、いわゆる右と左ですね、それをちょっと下の方に下ろしてると V の逆になりますので、
そうですね、はいはい、屋根の端っこに向かってこう伸ばすとかね、はいはい、あとは地面に向かって伸ばすとかしてあげれば、
そうですね、
逆 V 側のアンテナになりますね、
はい、なるんですよ、はいはいはい、まあ、これね、逆 V とかね、いろいろするとやっぱり、はい、特性は若干変わってるんですけども、はい、まあ、全然使えないとかそんなじゃないんで、
はい、とにかく電波は出ます、
電波出ますし、はい、給電点が一番高いところに行きますんで、
は
い、逆にいい効果があるかもしれないですね、
そうなんですよね。でこれね、シンプルなワイヤーアンテナなんですよね、実はね、いわゆる指向性ですね、はい、電波の飛びやすい方向というのは、はい、実はこれがあるということで、はい、まだ不思議なんですけど、
ね、ヤギアンテナでね、あ、ヤギというかビームアンテナで言ってましたけど、はい、今度はシンプルなやつでもちゃんと指向性があ
るということ で、ね、
この指向性というのはね、はい、実はこのワイヤーの方向ですね、
はい、
ワイヤーの方向に、電波があまり飛ばないと、
こうワイヤーがあった、
はい、この方向には飛ばない、
一応そういうことですね、
そうですね、
はい、で逆に90度方向ですね、
こういう方向、
そう、
はい、
そっちの方向に指向性があると、
あ、はい、そういうことですね、はい、
で、まあ、直角の方向に指向性があるんで、だんだんと、エレメントの方向になると、はい、だんだん指向性、
だんだんだんだん弱く、こう弱くなってきて、
で結果的にビームアウト8の字みたいな、
そうですね、
うん、そうですね、
アンテナの前と後ろに8の字の形をして、だから前に、前と後ろにも同じ強さで出るという、
はい、
ですね、うん、まあ、そういうふうな構成があると。で、まあ、先ほど言いましたね、ワイヤーのある方向が最も弱い
と、最も弱いということですね、
は
い、う
ん、で実はあのヤギアンテナってね、あのビームアンテナの時にね、はい、ご紹介しましたけど ね、これ実はあのいわゆる給電しているところ、電波入れるところはね、これ実はダイポールアンテナなんですよね。
あ、そうですね、それが基本は、うん、まあ、ダイポールアンテナ、はい、
でその例えば3エレメントのヤギアンテナですと、ダイポールアンテナの前に、まあ、前と後ろは、ね、どちらでもいいんですけど、片方に、ちょっと短い、これは導波器、
導波器ですね、
からダイポールのよりちょっと長いの、はい、その反対側につける、これ反射器ですけども、はい、これで、ね、導波器の方向に、ね、8の字がちょっと、ね、強くなって、ね、
丸いやつが大きくなるんですね、
はい、後ろの方の8の下の方が、ね、小さくなって
、その分前の方に広がると、
はいはいはい、これが実はあのヤギアンテナの原理なんですよね。
原理ですね、
うん、だからね、あの家に、ね、テレビなんてみんなお持ちだと思うんですけど、
はい、はい、あり
ますね、あ、まあ、ね、街歩いてもそこら辺で見ますけどもね、はい、昔だとね、あの VHF の、 あの、
でかいやつ、チレジでね、結構長いやつ、
ね、あの時は ね、 ね、大きくなりましたけど、最近はね、あの本当魚の骨みたいに10本とかね、結構たくさんついてます
けど、
はい、
それ
の人はヤギアンテナでね、で、あのそこに線のつながっているところはいわゆるダイポールアンテナなんです。
あ、そうですね、はい、あそこは基本でね、
そうですね、
ってますね、
そうなんですよね、まあ、そこが、まあ、ついてるということは、まあ、日本のどこのお宅にもダイポールアンテナ実はあったと、
実はあると、
あると、
ね、気がつきませんでしたね、
普及率のまま、はい、ということなんです
けど、
このダイポールアンテナなんですけども、はい、実はあのこれプロの世界なんかでは割と標準的なのかな。
あ、
そうですね、
よく使われてますよね、
通信上、うん、HF というか短波帯を使う通信上に結構上がってますね、
上がってますね、
はい、やっぱりシンプルなアンテナってやっぱりプロの世界では使いやすいんでしょうね。
あ、そうですよ ね、調整もしやすいし、ね、性能も落ちそんなに落ちない、
そうなんですよ ね、 やっぱりね、シンプルであの、まあ、たかがダイポールなんだけど、サルドダイポール
という、ね、そういうことですよ、
基本ですね、はい、あのまあ、茨城の近辺でいうと栃木県の大山で、はいはい、大山市、ここに実は昔の KDDI の昔のタッパの通信所があったそうです。
あ、そうそうです、
ね、私ね、行ったことないんです。
あ、そうですか、私はあの、うん、近くに、ね、近くに住んでますんで、はい、見たことがあって、
なるほど、ね、
結構ダイポールアンテナがですね、はい、あのどこ向け、例えばあのアメリカ向けとか、はいはい、ヨーロッパ向けとか、その方向にこう指向性があるって言ってましたけど、うん、それがちゃんと向くように、
う、ね、 8、 うん、8の字型の、ね、指向性ありますから、
あれがちゃんと向くようにこう設置してあるんですよね、
う
ん、
そうですね、綺麗に水平に貼られてましたね、
水平に綺麗に貼られてますね、
素晴らしかったですね、は
い、素晴らしいですね、
あの上から吊るんですよね、
吊るんですね、
あ、なるほど、
垂れないようにそういう感じで、
うん、あとね、あの、はい、結構観光庁ですね、はい、とかいろんなところで電波を使うそういう、ね、自治体とかいろんなところではね、はい、実はあのビルの屋上とかに、ね、アンテナ上がってるんですけど、結構大ポランド多いんですよ、
ね、あ、多いですね、
多いですね、
うん、やっぱり基本のアンテナということでね、
うん、シンプルなんでしょうね、
はい、そうですね、
はい、はい、ということでね、まずダイポールアンテナのね、いろんなちょっと軸変えちゃったかと、
はい、
これからちょっとダイポールアンテナのね、まあ先ほどちょっとね、はい、触れましたけど、いろいろなバリエーションありますんでね、そこをね、見てみたいと思います。
はい。
はい、ではね、今日のね、1曲目お送りしますけれども、実はね、ハモラジオでね、アマチュア無線をやってるとか、はい、やっていた。まあ、過去ということになっちゃいますけどね、はい、免許を持っている方とかね、はい、それかを中心にですね、あのアマチュア無線にゆかりのあるそういう歌っている方とかね、はい、作っている方、免許を持っている方が作ってそれを歌っているとかね、まあ、いろんなあるんですけど、
映画に出ているその主題歌とかね、
はい、映画に出ているとかね、そういうところからね、音楽をね、実は選んでるんですよね、
選曲しております、はい、
はいはい、
7L4NDL 竹中です。皆さんでデジタルモードをやりましょう。ハムのラジオ。
はい、ダイポールアンテナということでね、はい、ダイポール、サレットダイポールということでね、
はい、
はい、ね、バリエーションね、まあ、先ほどもね、いろいろと言いましたけども、あの結構いろんなバリエーションありますんでね、
そうですね、
からまた作りやすい、
うんうんうん、
なんでね、もうぜひ自作してみてほしい、
はい、
アンテナの一つ、
ね、作ってみてね、うん、いろいろ実験されてみるといいと思いますね、
は
い、
あの 性能もね、あの、はい、きちんと調整できればね、悪くもないし、電波も飛びます
し、そう、
はい、よく飛びます、はい、
ね、結構ね、やっぱりプロの世界で使ってるのはそこでしょうね、
はい、そうですね、
中、うん、ですね、はい、はい、ではね、バリエーションね、ちょっと最初ね、ちょっとあの、いろいろとさみだれ的に言っちゃったんで、ちょっと、まあね、
整理しましょうね、
簡単にまとめてね、はい、整理してみたいと思います、まずあの、メインのね、あの、右左にね、きっちり貼るというのはまずあるとして、はい、まず一つ目にね、先ほどの逆 V ですね、インバーテッド V といったものですね、
はい、
ロータリー、ダイポールの真ん中を、まあ、ちょっと上の方に上げて、ここ
を上げて、
ここそうそうそう、ここここここ
ここここここじゃ分かんないんだけど、てっぺんを上げて、はい、で両側が低いところに伸ばして
ます、はいはい、だから屋根の真ん中の、はい、まあ、例えばテレビなんてあるの先ほども言いましたけどね、はい、上の方に、給電点真ん中を持ってきて、はい、左右を屋根の
屋根とか地面とかね、
はい、そうですね、
まで伸ばすというやつ、
ね、はい、で逆の V の字の形になるんで、はい、まあ、逆 V ですね、はい、これ実はね、インピダンスという考え方をしますとね、実はダイポールというのは通常理論的な75ゴムなんですよ、ね、はい、
73ゴムですね、
まあ、そう、
そうですね、細かくはね、はいはい、でテレビのアンテナがね、だいたいテレビ系75ゴム使ってそういうところがまず、はい、らしいですよね、私も詳しいこと知らないですけどね、で逆部は実はね、50ゴム系になるみたいなんですね、ちょっとインピダンスが
だんだんこう低くなってくる、
変わるみたいなんですよね、はいはい、でまあ、アマチュア無線とか、ね、プロの世界ではだいたい電波関係は、ね、50オーム使うというのは結構多いですけど、ね、で
最近の無線機みんな50オームですよね、
そうですね、
そういうふうな形になるんですけども、まあ、ちょっとインピダンスは変わってきますよということですよね、
そうですね、だから今の無線機に合った形にはなるんですけど、
そうですよね、はい、なんですよね、からまず次2番目に、ね、ロータリーダイポールって、ね、はい、よく聞きますけれどもね、はいはい、実は先ほど、ね、言ってるダイポールなり逆部なりというのは、ね、まあ導線とか、ね、ワイヤーを引っ張ってということしたんですけども、はい、実はエレメントを、ね、の線をです、ね、パイプで作っちゃう、
硬くしちゃうんですね、
そうそうそう、はい、でそれで作ったダイポールということで、まあ、真ん中だけ支えてあれば、ダイポールの、両端は、ね、もうまっすぐになってる、
そうですね、硬くしてあげるから、はい、真ん中を、ね、止めてあげればいい、
そうですね、はい、はい、まあ、その前に反射器と同波器をつければヤギアンテナ
になっちゃうんですけど、
はい、なんですけども、もうね、ダイポール1本だけで、はい、ロータリーダイポールという意味でね、実はこれ方向を変えてやると先ほどね言いましたように8の字型の指向性が実はあるので、はいはい、やっぱり90度、前に向かって90度だと、はい、原因がないと言いますかね、
はい、でも弱いところがあるんで、
はい、まあ、ぐるりと回してやると、はい、まあ、360度どこでも電波が、
そうですね、飛んで、はい、うん、よく分かるところで、
はい、でロータリーダイポールということでぐるぐると、まあ、360度回すか、はい、まあ、90度だけで、ね、基本はいいんですけども、ね、はい、90度回すと、まあ、日本どこで、日本か世界どこでも飛ばす
と、そういうことになりますね、
はい、まあ、そういうのちょっと硬いダイポール、
はい、
でそれを回すとロータリーダイポールですね、
はい、
から次に3番目にベンドダイポールという、はい、いわゆる曲げるというですね、ベンド、ベンディング、はい、ベンドですね、ダイポールの長さが、ね、確保できない場合とかに、はい、先の方を折り曲げるということ
ですね、先の方を折り曲げてあげるんですね、これ、
そうですね、結構いいのは下の方向にね、そうそうそうそう、
こうやってこうやるとか、
ね、下の方に曲げるとかね、あるいは、ね、横に水平とか、そうそうそう、上に曲げたりするのはあまり見ないですけど、大体、ね、みんな下とか下、ね、あるいは斜めとかね、
うん、はい、はい、
うん、まあ、方向はね、まあ、はっきり言ってどこでも どうでもいいんですけどもね、
はい、
うん、自分の、設置条件に合った方向にね、
そういうことですね、
折り曲げてやるという感じですよね、はい、まあ、それ曲げても、まあ、別にダイポールとしての、まあ、性能は若干変わるにしても、はい、ちゃんと
使えるということですよね、
そうですね、面白いですよね、うん、だから先ほど一番目に言いました逆 V とかインバーテッド V の今度は逆なんですけども、はい、4番目に V ダイポール、
はいはい
はい、バンザイですね、
バンザイバンザイしてですね、
はいはい、そう、バンザイしてるみたいな、実はバンザイダイポールといったりもすることもあるそうなんですけどもね、はいはい、で最近ね、ロータリーダイポールを V の字型にしてね、ちょっと斜めバンザイですね、
斜め上に広げるんですね、
うん、はい、ね、まあ、そういう形にしたタイプ、これは実はインピダンスもね、50ミリ近くなってくる、
はい、
まあ、使いやすいことは使いやすいですね、
これあれですよね、マルチバンドにこう間にトラップコイルを入れてマルチバンドにしたものが多い
ありますね、はいはいはい、あります、あります、私も企業にも、はい、使っていらっしゃる方いらっしゃいます、
かなり多いですね、
いわゆる実はローテーターつけてね、ぐるぐる回してあるんですよね、
あ、
うん、やっぱり ね、いろんなところね、特にね、7メガとか 3.5 メガになると変に言うと怒られますけども、ね、はい、ダイポール引っ張っちゃうと、もう固定になっちゃいますので、ね、
あ、そっか、指向性が固定になっちゃうんで、
回したいですよね、
回したいですね、やっぱりね、
やっぱり、あ、ここ聞こえてるのに弱いなというと、やっぱり、ちょっとね、90度だけ回れば回るんでね、
変えてあげたいですよね、
で、ローテーターないときはね、手で回しに行くんで、
手もテーター
はい、と言ったりしますけど、まあ、そういうのでね、はい、ダイポールされど一応指向性があるということ
ですね。ということですね。
から、まあ、いろんな変形の中に次に5番目にスクエアローっていうのがあるんですよね。はいはい、ちょっと名前がね結構なんとかポールとかね変わるんですけど、から変わってるんですけど、ダイポールアンテナのエレメントをね折り曲げるんですけども、折り曲げ折り曲げして四角形にしちゃうと。
折り曲げ折り曲げにして四角形にしちゃうんですよね。
こうしてこうしてこうしちゃうんです。
折り曲げ折り曲げ。
はい。
う
これ実はメーカー製からもこういうスクエアローの、ね、
前ありましたよね、最近見ないですけど、
50メガだ、6メーターだったっけ、
そうそうそう、
はい、ありますよね、はい、であのこうクリッとね、四角に、曲げちゃうんで、はい、比較的高型になるんですよね、
はい、そうですね、小さくなっちゃ
う、はい、なんか最近ヨーロッパの方でもなんか見直されてるという、
あ結構ね、はい、イタリアでね、そういうものを作って売ってたりしますよね、うん、
しますね、はい、
から次6番目ね、スリーブアンテナという、はい、ちょっと名前がね、はい、今度ちょっと違って変わった名前なんですけどね、実は垂直にしたダイポールアンテナでね、はい、まあ横じゃなくて、ね、垂直にしてるダイポールなんですけども、はい、同軸ケーブルのね、をまあ普通ひん向いてね、真ん中の芯線をまっすぐ出して、で網の目のねグランドを、まあ、別のところつなぐだけなんですけども、はい、実はその外皮の網の部分をですね、折り返して、はい、同軸の中心線とまあ同じような長さをね、やっちゃおうと、
そう、はい、向いちゃうんですね、これ、
そう、向いちゃって、そう、まだ外側に4分の1、8丁
を、伸ばし
かぶせるんですね、ええ、同軸に。
はいはい、
そうそういう風な形ですね。
それが、
はい、うん、実は同軸ケーブルの先っちょに、ね、線が出てて、その反対の方向に、はい、それを覆った形でね、
はいはい、
もう一つのエレメントができる。
そうですね。
まあ、考えればそうですよね。ダイポールですよね、これで。
ダイポールですね。
はいはい、これ実はね、空港に行くと見えるらしいです。
たくさんその、
はい、
その
スリーブアンテナ、
スリーブアンテナ、その外側がきちんとアルミパイプでできてるんですよ。いっぱいありますね。
空港の建物の上にいっぱい
ありますね。
そうですよね。はい、うん、ずらっと並んでますけどね、はい、まあ、そういう風なアンテナですね、
はい、これあれですよね、同軸線さえあればアンテナができるので非常時なんか役に立ちそうですね。
そうですね、
なるほどね、はい、なるほどなるほど。から7番目にね、はい、オフセンター給電アンテナっていうのがあります。
最近出てきました。
センターからオフなの外してる
ということ、さっき真ん中からね給電するって言ったんですけど、は
い、そうなんですよね。ちょっと要するに右と左の長さを変えちゃうんです
よね。変えちゃうんですね、
はい、で全体の長さは2分の1波長なんですかね、
低い周波数の2分の1波長ぐらいなんですね、
う
ん、
実はインピダンスがかなり変わっちゃうんで、先ほど の話じゃないですけど、バランですね、
はい、
食べお寿司のバランじゃないですかインピダンスのね、
バランスアンバランスという意味で、そうそうそう、バランと言いますね、
はい、同軸ケーブルをいわゆるダイポール系でしたら、ね、右と左同じ種類の線になっちゃうんで、それを、まあ、整合を取るための、
はい、そうですね、
なんですけどね、はい、それを今の、真ん中じゃなくてちょっと
わざわざずらしてつけ
るとと、うん、実はこれ右と左の A 面の長さが変わってくるんで、マルチバンドに使えるそうですね、
はい、そうなんですよ、はい、マルチバンドで使えるっていうのは分かってきて、最近アメリカなんかでもオフセット、うん、オフセンターフェッドフェーディングですね、フェッドアンテナつって、うん、OCF という訳し方で結構使ってらっしゃる方いますので、今度 QSL カードなんかよく見てみると、うん、OCF って書いてあると思います、うん、はい、
オフセットですね、要するに真ん中、中心じゃないということですよね、はい、なるほどなるほど。最近ね、実はこの前懐かしいリグ のデリカさんのご紹介の時に、はいはい、グリッドディップメーターというのがあったんですけど、昔ダイポールとかね、いろんなアンテナ調整をグリッドディップメーター持ってきて、
はい、
ディップ点をね探して
ディップ点探して
です、ね、最近いわゆるアンテナアライザーというのがね、結構復旧してきて、あれで安くなってきましたよね。
そうですね、だいぶ安くなってきました
けど、は
い、
そうすると、は
い、
アンテナのね周波数を測ることができるんですよね、ここが、ね、
もうどこに、どこがこうちゃんとつけ同調してるか、はい、
そうすると昔のディップメーターだけじゃなくてね、はい、これアンテナライザーでやるとね、意外なところで共振してるのが、ね、
そうそうそうそう、
分かるんですよね、
う
ん、特に先ほどの、オフセンターアンテナかな、
OCF ですね、
それだと、はい、うん、結構どこで同調してるか分かる、はい、分かりますよね。
そうですね、うん、そういうのが分かる、分かる
んだと、そういうのでいろんな発見もできますし、はい、アンテナ作るのも結構、まずねダイポールを基本にすると割と、はい、優しいんでね。
そうですね、
とにかく貼ってみたらできる。
まず皆さん、
う
ん、一旦ね同軸線をこう、
ね、
同軸線と、ね、まあ、バランがなくてもいいので、
はい、
普通銅線があればいいので、はい、一応用意していただいて、はい、例えば、ね、VHF なんかでねパイプでちょっと作ったりすると、うん、こう実は指向性のこう、うん、なんて言うんでしょう、確認というかね、が体感できるんですよね、はい、
そうですよね、はい、うん、
受信だけでもいいのでね、こう実は指向性の確認ができますので、ね、
体感できますので、エレメントの方向には感度が低くなるというのは、はい、よく分かりますよね。
そうですよね、
はい、そうですよね、
そういうのが分かるので、ね、ぜひね一回皆さん作ってみたらいかがでしょうかね、
はい、
はいはい、
からまあそういう意味でね、まあいろいろと、からあのまあダイポール簡単なんで、まあ割と安くできるというところもありますし、から先ほどもありました非常用にね緊急とかにね結構作るときには割と楽
そうですね、簡単にできるので非常用にね、
はい、
そうです。ですからまあ非常時に使えるように一回体験しておくというのはねいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、
はい、ということでね、はい、ダイポールアンテナいかがでしたでしょうかということです。はい、
ハムのラジオ、ハムのニュース。
はい、ハムのニュースということでね、はい、今日はねジャールメールマガジン236号、はい、11月20日に配信されたものですね、
はい
はい、こちらの方からお送りしたいと思います。関東総合通信局が最近の三浦電波監視センターとの、電波監視結果を公表しましたということですね、はい、実はオフバンドでの電波発射は違法です、違反ですということでね、はいはい、これ前回もね、
前にもお話ししましたね、
三浦電波監視センターというところはね、はい、短波帯の電波監視のね、はい、もう中心地なんですけどもね、はいはい、特にJT65 ですね、まあはい、このね、この番組でもよく取り上げていますけども、デジタル無線通信方式なんですけども、こちらの方のお話です。
はい、
関東総合通信局三浦監視センターにおける短波帯電波監視の結果、日本のアマチュア無線局がデジタル無線文字通信新方式の一つである JT65 を使用し、はい、動作することを予想されていない周波数で運用していることを確認していますが、はい、これを電波法違反であり、処罰の対象になります。
そういうことですね。
はい、はい、まあ、これね総務省の方の、
はい、
話なんで、
オフバンドですね。
これ、そうなんですよ。これも何回もね、皆さんにお伝えしてますけども、はい、オフバンドで、日本ではね法律で決まってますんで、これも捕まれば。はい、
その周波数で運用するというのは日本の法律違反になりますので、バンド設定、バンドというかそのモード区分だけじゃなくて、
う
ん、周波数そのものが許可されているところから外れている場合がありますのでね、
はい、気をつけて
ください。まずそれを確認してください。
特にね、はい、JT65 のソフトウェアというのは、まあ、一部ね日本の方で日本語に訳してくださっている方もいらっしゃるんですけど、はい、元といえば全部外国なんですよね。
そうなんです。
ということはリージョン違うところとか、うん、国によって周波数とかね、そういうモードとか変わってきますので、
はい、
で実は日本で許されてないところの周波数がデフォルトで入って
て、そうなんです、初期値で入ってる時があるの で、
はい、
で初期値で聞くと外国の曲見えるんですよね、
はい、そこで電波出してるんですね、海外は
で CQ を出されるとやっぱり、ね、はい、落としたいです
ね、ついつい落としちゃうんですよね、
はい、でもやっぱりそこの周波数はやはり自分ご自分でね、
はい、
バンドの、決まりですね、これ見ていただいて、はい、バンドプランといいますか、これもう、うん、
確認をしていただい て、ね、この周波数が
そうそうそう、は
い、免許されてる範囲かどうかっていうのをこう必ず見てくださいね、
しっかりとね、はい、見ていただきたいなと思います、ね、はい、
ソフトウェアに書いてある周波数を信じずに、
はいはい、そうなんですよ、
法律を信じてやっていただきたいですね、
は
い
は
い、
特にね 1.9 メガの下の方の1838と、ね、
はい、
3576ですね、
はい、
これがオフバンドになりますから、
そうです
ね、はい、
1.8 メガは1825まででしたよね。
そうですね。
それから 3.5 メガは3575までですよ ね、はい、
ですね。
ですから周波数外れちゃいますので、
はい、
ここは絶対電波を出さないようにしてください、はいはい、
JT でね過去からも話題になってたんですが、はい、7メガがもともと海外と通信できなかったんですよね、
はいはい、
7076だったっけな、
はい、
そこを使うんで、これはもう昔はねもうフォンの周波数だったんで、もうデジタルは出せない、はい、
ダメだったんですけど、
で最近はね一応普通の日本での JT の、 周波数広がりましたけども、
はい、
まだ76に関しては海外の通信のみということで、
ね、そうですね、外国との更新に限って許されるので、
はいはい、日本人同士ダメだっていうことなんですよ。
国内更新は違反になりますので、
はい、
はい、そこも気をつけていただければと思います。
ということですね、
はい、
はいはい、ということでね、
はい、
から実は先月、
はい、
タモリクラブというところ、
はい、そうですね、
はい、大学のクラブ局の出演があったんですよ。
ありましたね、
はい、残念は見れなかった。
あ、見てないですか。
4大学のアマチュア無線クラブ出てきましてですね、うん、クラブ紹介
やりましたね。
あとワイヤルさんをいかに勧誘するか、皆さん苦労されてるみたいで、
そうですよね、はい、
面白かったですね。
面白かったですね、
はい、
ですごいマニアックなことが出てきて、
マニアックの話もありましたし、
タモリさん自身がね今免許を切ったんかな、
免許どうしたんでしょう、免許切れてると思うんですけど、うん、
はい、
でもタモリさんは分かる、
分かるんですよ、
うん、うんってうなずくんですけど、
ま、周りのコメンテーターはまるっきり分からない、
そう、何それっていう感じでね、うん、
でもそれは面白かったですね、
そうですね、
はい、
あの以前はね、あの、モールスクールでね、CW の電源が出てきたり、
あ、出てきましたよね、
いろいろしましたから、ね、
はい、はい、実はその中でね、見てて面白いの、うん、面白かったのは、やっぱりアマチュア無線の魅力をどうやって伝えるか、
そうですね、
それがね、大学生は相当苦労してたんですよ、
はい、どう、確かにそうですよね、うん、あの番組の始めでもこんだけ携帯電話が普及してっていうの枕言葉から始まりましたんで、
うんうん、そうなんです、
その違いをどう説明するか、
そうそうそう、
その魅力をどう伝えるかっていうところが問題だと思うんですね、
そうなんですよね、そうですね、我々としてはね、ハムのラジオとしては、うん、正月の特集にね、どうやって魅力を使えるかと、
はい、
やりたいのでね、皆さんぜひ、はい、あのお便りをこ う, や、はい、こういうふうに伝えればいいんじゃないか、こういうふうに伝えればいいんじゃないかというお便りをね、ぜひいただければと思いますんでね、
そうですね、はい、はい、ぜひあの番組のリクエストよろしくお願いします。
リクエストですね、そのお便りください、
はい、
であの番組宛てのハムアットマークハムズレディオ .net、はい、HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらにぜひお便りをください、はい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、はい、
セブンフォー MS 千葉県のフリアです、ハムフェア2015楽しみに来てみました、はい、いやでもたくさんのお客さんすごいですね、はい、ハムのラジオ頑張ってください。
はい、ということで水戸周辺の講習会情報をお送りしたいと思います、
はい、
まず JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の分です、
はい、
まず12月26日27日この2日間ですね、
はい、
もうすぐですね、茨城県水戸市茨城県職業人材育成センター、こちらの方であります。主催はですね、問い合わせと申し込み先ですね、失礼いたしました、
はい、
富永ハムセンター、
はい、
主催は JRD です、
はい、
富永ハムセンターさんで、電話番号が 029-221-8217 029-221-8217、 こちらの方にお問い合わせください、
はい、
から次に1月の24日と1月31日ですけども、はい、こちらは茨城県、日立市のホリゾン、はい、神根であります、はい、こちらの方ですね、日立パーソナルの方に、お問い合わせください、0294-22-9577 0294-22-9577、 こちらの方に、ね、はい、お問い合わせください。から次に、2月の14日と2月21日ですけども、
はい、
こちらの方は、栃木県の宇都宮パルティ栃木男女共同参画センター、はい、こちらの方で、実施されます、はい、こちらの方はですね、 JRL の栃木県支部、
はい、
安倍支部長ですね、栃木県支部、
支部長、
こちらの方にお問い合わせ、はい、お申し込みください、電話番号が 028-621-1438、028-621-1438、こちらの方に、ね、お問い合わせください、
はい、
次の財産級の短縮コース、こちらの方なんですけれども、はい、これは、ね、4級をお持ちの方が対象になります、はい、1日の
コースですね、1日コースですね、ですね、はい、丸1日で終わります、
はいはい、茨城県の水戸市茨城県、職業人材育成センター、水戸市の茨城県、職業人材育成センター、はい、こちらの方であります。お申し込みお問い合わせは富永ハムセンター、電話番号が 029-221-8217 029-221-8217、 こちらの方にお願いいたします、はい、
お願いします。
から4級と、ね、はい、3級の短縮コースは、ね、全国各地でも行われていますの で、
そうです、ね、
はい、こちらの方は、ね、ARD こちらのホームページの、ね、ご確認いただければと思います、
はい、
また第2級の、ね、講習会もありますので、ね、
そうですね、今は通信教育と、はい、それから集合教育もこの間1回ありましてね、はい、ちょっと費用が高めですけど、勉強強制的に勉強するですから、ね、その方がいいという方もいらっしゃる、
はい、期限もありますので、
はい
はい、こちらの方は、ね、JRD、日本アマチュア無線振興協会のホームページの方でご確認ください、
はい、ご確認ください
、はい、次に、ね、九州級企画主体の分ですけれども、はい、水戸周辺では、ね、公式会では、ね、当分ないということなんですけど、
はい、
リクエストありましたら、ね、検討いたしますということなんで ね、
でね、
ぜひ職場とか、ね、
学校から、
学校がいいですね、
そう、うん、はい、グループとかですね、はい、やっぱり、ね、学校の方はいいですねヤング無線、アマチュア無線、
中学生高校生の皆さん、ぜひ ね、
ね、ぜひね、ぜひとも取っていただきたいですね、
はい、取っていただきたいと思います、
はい、はい、から第1期第2期の通信教育も、ね、行っているということで、ね、これは、はい、国家試験の実施時期に合わせて募集ということ
で、そう
です ね、次は来年の4月の国家試験に向けてかな、
そうですね、そうなりますね、
今12月に、ね、次の1級2級の試験なので、皆さん頑張っていらっしゃる、はい、 頃だなと思います。はい、からね、あの九州企画では、ね、来年からのプロの特注無線技師講習会も始めるということでね、
はい、
アマチュア無線以外にも、ね、トライするのも、ね、いいかもしれませんですね。
そうですね、ちょ
っと
ね、
うん、違った考え方とかね、
考え方もありますし、法規も、ね、アマチュア無線以外のところが、うん、いっぱいありますので、ね、その方も勉強しますので、はい、それを知っていくっていうのはだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。
詳しくは、ね、九州教育局のホームページ等で、ね、ご確認お願いいたします。
はい、
はい、からの国家試験の方なんですけども、第3級第4級は随時全国で試験を行っています。
はい、
その場合は、ね、事前に、ね、受験申し込みが必要ですということで、はい、
そうですね、
実はあの東京ではです、ね、8月以外の毎月第3日曜日に当日受付で受診できるということですね。はい、だからあの事前に申し込めなくてもいいんですけども、ただあの持っていくものとか、ね、はい、あの鉛筆とか忘れていけませんので、
はい
はい、あの事前に、ね、これは日本無線業界ですね。
そうですね、
日務局の方で、ね、ご確認をお願いいたします。はいはい、からの第9第2期アマチュア無線技師 の、 あの平成27年度の試験は12月になりますので、ね、
はい、
あのもう申し込み終わっちゃいましたん で、
で、ね、
あの受ける方は、ね、頑張ってください。
頑張ってください。
ね、はい
はい、
来年は、ね、多分今年と同じであれば4月、8月、12月は3回行われる、
ね、はい、3回ですね。はい、
詳しくは、ね、日本無線協会日務局こちらの方の、ね、ホームページの方で、ね、ご確認ください。
はい、
次にあの FCC の試験なんですけれども、
はい、
こちらはね、来年はね3月にね栃木の浜の集いで実施する予定ということで、
かもしれない、予定ですね、
はい、まだちょっとね、はい、まあ、見込みでも準備は進めてる感じですけど、
普通に今準備中なので、はい、まあ、開催するかどうかその中で、ね、決めたいと思いますので、
はい、
まだ、ね、この番組内で、ね、お知らせしますし、あの茨城 V のホームページの方でも、ね、はい、ご紹介いたしますので、ね、よろしくお願いいたします。
見ていただければと思います。
はいはいはい、からあの栃木県とかあの茨城福島千葉等ですね、
はい、
あのその県域に、まあ V のグループのいないところ、試験でやってないところですね、はい、そういうところでしたら、茨城 V が出張サービスいたします。
はい、いたします、
はい、あのぜひね、はい、
出向きますので、ね、
ください、
はい、呼んでいただければ、
はい、
ぜひ、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでね、今日のお話いかがでしたでしょうか。はい、まあ、アンテナということでね、はい、うん、結構やっぱりあのダイポールというのはやっぱ基本の基本なんですね。
基本ですよね。
基本ですよね。うん、
う
ん、
そうです
ね、基本の割にはよく飛んでいくんですね。効率いいですよね。はい、
そうですよね。そうなんですよね。はい。はい、まあ、だからやっぱりあの、そういうまあプロの無線、うん、とっても重要な、はい、ものなんでしょうね。はい、
そうですね。
まあやっぱりあの、フルサイズで作ると ね、 ね、いいですよ。
短縮しないで
こう完全に本当の2分の1波長で作ると。はい、うん、効率もよく、
そうですね、はい、それが例えば折り曲げてあったとしても効率がいいですね。
効率がいいです
ね。
はい、
あとはインピーダンスと、まあ、周波数のマッチング、まあ、最近の、ね、無線機、ね、結構あのアンテナチューナーついてますんで、
はい、まあ、少々ずれても大丈夫なんで、
本来はアンテナチューナーで合わせるんじゃなくて、はい、きっちりアンテナ側を調整するべきなんですけど、
すね、
だからダイポールだと割とそのきっちり調整できるんですよね。
できますね。はい、うん、
だからあの、まあ、アンテナアナリザーありましたらね、はい、パパパッと、まあ、あの長さ決めれますんでね、
で、そうですね、
出る周波数をね、もう例えば JT で21メガでしょうと思ったら 21.076 にビタッと合わすとかね、
はいはいはい、
できるんですよねこれ、
はい、ピンポイントで合わせられますからね、
うん、そうですね、そこにきちっとね、はいはい、性能が発揮できるようにね、
そうですね、
ですね、
まあ、ぜひぜひ皆さんもね、あの作るの簡単ですのでね、パイプとかでやりだすと、まあ、結構
そうさっきあのロータリーダイポールみたいなパイプでやると大変なんですけど、
はい、
ワイヤーでこうね、あのよくあの AC コードを割くっていう、そういう手もありますよ、
は
い
は
い
は
い、
ありますね、
はい、AC コードを10メーター買ってきて、はい、それをこう割いてやるともう斜めがのダイポールの長さになりますから、
はい、
そうですね、はい、そういう作り方もしましたね、
そうですね、
まあ、ぜひぜひ皆さんもね、試してみてはいかがでしょうか、
はい、ね、はい、あで、はい、ちょっと言っとくと、あの外資って言われる絶縁体がいるんですけど、はいはい、あれはあの水道のパイプ、
はい、
水道管がありますよね、
はい、
あれをこうジョイントなんかでつなぐところなんですけど、あれで代用できますので、
あの T 字のやつを中を通して穴を開けて、
はい、T 字のやつとか、はい、あの端っこの部分もパイプそのものを切って切ったりして使えますので、
なるほど、ね、
そうするとやっぱりまたさらにお金がかからない
かからない、
はい、
安くできますね、
安くできますから、
はい、
ぜひ試してみてください。
はい、ね、はい、ということでね、ハモのラジオはですね、FM パルルの放送波と同時に、ね、インターネット経由のサイマルラジオで聞くことができます。
はい、
サイマルラジオはね、あのパソコンとかから iPhone、Android、いろんなね、あの、機械で、ね、聞くことができるんですけども、はい、あの iPhone とか Android でしたらですね、レッスンラジオというね、
はい、
アプリケーション
がありますね、
はいはい、あの iPhone とか、ね、Android のね、あの、まあ、ストアといいますかね、そういうところでね、無料でダウンロードできますのでね、はい、こちらの方をインストールしていただきますと、ね、すぐに聞けると、
はい、
からあのパソコンの場合はね、あのサイマルラジオという放送 またはあのリスンラジオという、まあ、放送のホームページですね、はい、こちらの方から ね、もうすぐ聞けるということですね、はい、特にあの今日の、ね、映像付きは、ね、サイマルラジオという、はい、ホームページから見ていただくと、はい、まあ、あの関東の中にFM パルロンもありますので、はい、そこの、 あの映像音声ですね、はい、映像付きの音声ということで、音声付きの映像、まあ、どっちかは分からないので、まあ、一応あのラジオなんで、
ボタンがありますから、
はい、ということで
そこを押していただくと見られます、
見れるということでね、はい、ということです、
まあ、今頃言ってなんだって言われちゃうんですけど、すいません、初めに言わなきゃいけなかったですね、
そうそう、はい、初めに言わなければいけないことですけど、はい、はい、から今日ね、実は放送聞き逃しちゃったという時はね、はい、しまったじゃなくて、まあ、あのハムのラジオのブログの方にね、はい、ポッドキャストでね、アップロードしてますので、そちらから聞くことができます、はい、まだあのパソコン等でね、 iTunes とかポッドキャストを聞けるあのソフトございましたらですね、はい、そちらの方でね、あの初回からすべて聞くことができますのでね、はい、ぜひぜひ、はい、聞いてみてください、
はい、
はい、ということです。からね、あのハムのラジオではですね、ジングルから、はい、リクエストと、それからあのお便り、いろんなものに募集しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ジングルの方はですね、今日もあの途中でね、皆さんの、ね、お声いただきましたけれども、はい、あの結構あのハムフェアとかでね録音してるんですけども、
ね、はい、
あの、
う
ん、皆さんの、ね、お便りでも、ね、募集しておりますので、はい、コールサイン と、ハンドルとかですね、そういうものをおっしゃっていただいて、はい、最後にハムのラジオと、ね、原曲、は
い、元気を聞いていただければそれで結構ですのでね、
はい、で、まあ、途中にね、あのいろいろとお話いただければ結構なんで、まあ、全体的に長くて 1分以内ぐらいでね、はい、いただけましたら、
いただけたら助かります。はい、
はい、それあの送り先はですね、はい、あ、そうそう、あの最近の iPhone とかね、 Android でしたら、あのすぐに録音できますので、はい、それそのままねメールに載せていただければ結構でございます、
はい、
メールでの先は ham@hamsradio.net、はい、ham@hmsradio.net、 こちらの方にお願いいたします、
はい、
またあのお便り等ですね、リクエスト等いろんなものはね、先ほどのメールと同じくハムのラジオの方にね投稿の、ページもございますので、はい、そちらの方からもね投稿いただきます。またあの、はい、FM パルルのハムのラジオ宛てにいただいても結構ですし、はい、からあの Facebook とか Twitter 等でね、私とか、はい、サンキューとかね、ディレクターリオさんとかつながりました、そちらの方にお便りいただけますとね、
つながりますので ね、
つながりましたらね、はい、あの番組でご紹介させていただきたいと思います、
は
い、
ぜひあの正月特集のアマチュア無線の魅力ですね、このこれお便りをぜひください、
アイデアをいただきたいと思いますね、
はい、よろしくお願いします。
いただいたお便りはね番組でご紹介いたします。
はい、
はい、ではね今日はねこの辺で失礼したいと思います。今日の相手は JRR3QFB39 と、
J11ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンティースリーさよなら、はい、ありがとうございました。瞬間キャッチした僕の
ことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを、こんな自分でも誰かを大切にできる。